改めまして皆さんおはようございます。9月の第2の聖なる主の日です。今日も共に集められて神様にですね、礼拝されることができます。その恵みを本当に感謝いたします。先週からですね、礼拝ということ、この礼拝はですね、私たちがこれから経験する天上での礼拝です、礼拝ですね、天国での礼拝、そのことをですね、使徒ヨハネはその礼だけを引き上げられて見せていただいたんですよね。そのところが描写されているのがこの5章からです、あります。ですからですね、私たちがこの地上で見れないようなその生き物も書いてありますよね。今回も表と裏が目でですねできている、そういう存在が書かれていますし、ただですね、私たちは覚えたいことは、私たちが肉体がなくなってから、つまり死んでからですね経験する、またイエス様が地上にもう一度来られてから、再臨されてから経験する、天国での礼拝、天上での礼拝と言いますが、その礼拝をここに記されているということですね。この素晴らしい礼拝をですね、今朝一人一人とともに味わっていきたいと思います。私たちは先週はその父なる神への礼拝ですよね。創造主救い主の前に高慢と傲慢を悔い改めて、そしてへり下って礼拝するということの祝福を教えられて使わされていきました。冠さえもですね、主の前に差し出すということですよね。礼拝を受けるべき方はあなたただ一人ですという、その、意思表示でもあります。また生き様でもあります。皆さんどうだったでしょうか。一週間そのような礼拝、神様との交わりを体験できたら幸いです。今朝はですね、その次の5章で子羊イエス様への礼拝です。聖書はですね、私たちが生きる目的を大きく3つにまとめ教えています。皆さんはですね、それを、言うことができるでしょうか。これはですね、時々は思い返してですね、特にですね、霊の親、また肉の親として次の世代、子供たちに関わるものはですね、これをですね、本当にはっきりと確信を持って伝えるものでありたいと思うんですね。まず第一は、まさにここですね、テーマ、私の作られた神を礼拝するために、私たちはこの生かされている、生きているんだということですね。私たちの救い主を礼拝する、つまり礼拝とは神様との交わりですから、喜び楽しみ人格的交わりを育むために生かされています。二つ目、そうですね、私たちの生き様をもって神の栄光を表すことです。この栄光を表すというのはですね、神の素晴らしさを表すことですね。あなたの生き様を見て、その向こうにイエス様が見えるということです。だからあなたが透けてイエス様が明確になるということですね。私たちが明確になるんじゃないですね、私たちが透けてくるんですよ、ね、それが土の器のところですよね。土の器は私たちの欠けから、ね、中に入っておられるイエス様の光が漏れてくるんですよね。そう、私たちは透けていかなくちゃいけない、ね、私たちがよりガーッとこうですね見えていくじゃなくって、私たちの生き様をもって神の栄光を表す、素晴らしさを表すことです。ですからね、食べるにも飲むにも、ただ何をするにも神の栄光とありますので、私たちが本当に語ること、そのなすこと、生き様すべてが神様を指し示す、そのようなものになれば幸いですね。そのように私たちは、これが共通のゴールです、祈っていきたいと思います。そして3つ目、それは神が作られた世界を健全に管理することですね。正しく治めることです、ね、これは人間にだけ委ねられたことですよね。神様は作られた被造物の中で唯一神の形にせいで作ったのは人間だけなんです。そして命の息を吹き込んだのも人間だけです。だから神様と同じ性質があるんですよね。愛すること、愛されること、交わりを求めること、清さを求めること、そして創造性、独創性ですね。だから文明を生み出すことができます。でもこれらは私たちが神にとって変わったものとなるためではなくて、神の作られたこの自然世界を正しく治めるために与えた力です、ね、だから乱獲、ね、いろんな動物を、ね、むやみに取りすぎてもいけないし、自然を破壊しすぎてもいけないしということです。でもそのツケが今回ってきて温暖化が起こっているわけですよね。ですから私たちはですね、そのことを覚えて 少なくとも私たちがこのことを受け取っていることを次の世代に伝えていきたい。少なくとも特にこの三つ目、まあ全部ですけども、勉強する目的、仕事をする目的はここですよね。神様が作られたこの世界を健全に治める器となっていくために、私たちはしっかり学ぶんですよね。そのことをね、私たちは受け取っていきたいと思うんです。神様がその中で特に優先、最優先にされている礼拝、これをですね、この5章から深く学び、受け取り、応答していきたいと思います。まず第一番目です。まず第一番目はですね、巻物を開き、封印を解く、子羊イエスということですね。巻物を開き、封印を解く、子羊イエス様のことが主催ています。一節から三節皆さんで読みましょう。では一緒に三、はい。また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。このことをね、使徒ヨハネは見たんです。王座に座っておられる父なる神が右手に一つの巻物を持っておられる、それをヨハネは見たんですね。で、この巻物はこの後必ず起こることです。つまり週末、世の終わりのことが内側と外側に書かれていて、七つの封印で閉じられていた、そういう巻物だと書いてあります。この巻物はですね、言語のギリシャ語ではビブリオンと書いてありますね。つまりこれバイブル、聖書の語源です。で、紀元1世紀に用いられたのはパピルスですね。紙のですね、字を書く。で、それを糊でつないで巻物としたんですね、当時は。最大20枚ほどつないだと言われています。長さにして9メートルほどですね。で、通常は巻物片面にだけ文字を書いたんですが、契約書や遺言は封印されて、重要な文書は7人のこの印、印を押した7つの封印で閉じたんですよ。ね、ですからそのことをここで、ヨハネは見たんですね。これ当時の、まあ、一般的なことでもあった。で、特にローマ時代ですね、遺言は7つの封印で閉じられることが多かったんです。一人の強い御使いとありますが、これはですね、まあ、ガブリエルと言われてますが、巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰か、と大声で告げている。とありますよね。で、このふさわしいというのはですね、これは英語ではこのワジと、この価値があるものなんですね。ふさわしい、価値があるものは誰かという意味なんです。つまり開いて解く価値のあるものは誰か、ね、大変力強く印象深い言葉で見つかり告げています。しかしですね、その巻物を開くことができるものは誰もいなかったとあります。その巻物、つまりビブリオン、今で言えばバイブルです。それを開くことができるものは誰もいなかった。私はどうでしょうか。聖書が目の前にあるのに開けられないということを経験したことはありますか。うろ覚えの箇所、開けたい箇所、すぐ開けないというのとは違いますよ。ね、そういうのはあるかもしれないね。はい、何章何節、ああ、どこ行ったっけなとかね。この辺とかと思ったら、第3版でね、そこでも第4版違いますからね。まあそんな、この、なんていうか、なんでとか思ったこととは違いますね。聖書そのものを開けられないという経験なんですよ、ここは。そんなことありますか、皆さん。聖書に封印されていてね。まあ昔そういう聖書カバーに鍵付きのカバーありましてね、私の友人がですね、まあそれだけ大事にしてるのは分かるんですが、開ける時に鍵なくしてしまったというね、まあ、それはねまあそれと似てるんですけども、皆さんそうだとどうしますか。聖書をね、開くことそのものができないという経験ですね。で、その状況だったわけですね、ここでは。で、その状況を見ているね、ヨハネはどうしたんでしょうか。4節見ましょう。4節3、はい。私は激しく泣いた。 その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからである。はい、なんと激しく泣いたと書いてあるんですよ。皆さんも泣いたことあります？はい、聖書開けられないというのではなくて、まあ泣くしたぐらいですかね。泣くすとき泣きました皆さんね。まあええか、あと4冊あるしとかね。そんな風に思うんじゃなくて、もう神の言葉が開けられない言葉はもう激しく泣くほどのことだったことですよね。まあもちろんこれ天上のことなので、栄光に満ちた天でのことなので、まあそこに涙はふさわしくないと思うかもしれませんが、なぜ泣いたんでしょうか。それはせっかく天に引き上げられたのに、神のご計画が封じられたままで示されないことを嘆いたからです。今で当てはめれば、御言葉にね、どのようにしたら私たち人生一人一人が本当の意味で幸せに生きられて、平安に生きられて、そしてこれからの後のことが記されているわけですよね。この聖書が読まれない、また正しく読まれていない、正しく受け取ることもできない、まして開かれることもないという状況、そう考えて私は涙する思いになるんじゃないでしょうか。なぜこんな素晴らしい神の言葉を人は無視するのか。まさにそういう状況ですね、使徒ヨハネは。だから激しく泣いた、つまりですね、御言葉への渇きです。私はどうでしょうか。御言葉を本当に渇き求めて涙するほど求めていることがあったでしょうか、またあるでしょうか。この礼拝に集われたその皆さんのこの一週間の見は、礼拝が待ち遠しかったでしょうか。また御言葉が開かれるそのことを待ち遠しかったでしょうか。私はそのような上渇きを持つものとされたいんですね。もう食事もそうですが、最高の最良の調味料は空腹ですね。そうです、渇きです。神様に対する思いも一緒ですね。もちろんですね、私たちは日常の個人の礼拝、また家庭での礼拝で満たされることも幸いでしょう。でもそこでは得ることができないこの神の家族の礼拝というものがあるということをね、私は覚えたいんです。私も何らかの事情で聖書を読めない、御言葉を聞けなくなる、礼拝を捧げられなくなる、兄弟姉妹との交わりができなくなるということを経験していくとき、このような激しく泣くほどの渇きを持つものでありたいと。またですね、このもう3年近くなるコロナでのその環境の中でそのことを体験するとき、皆さんはいかがだったでしょうか、ね、ヨハネのように渇くものでありたいんですよ。まあ私たちは今ね、この時代にはなかったオンラインというテクノロジーがあります。でもそれがイコール、もちろんそれも礼拝ですね、御言葉聞けます。でも臨場感とかね、ライブ感ですよね、同じ本当にその場にいた空気感とか、本当にそこで共に主に捧げるその熱量とか、目に見えないものを共有するのは共に集まることに勝るものないということをですね、私は覚えたいんですね。その祈りは続けて積み上げていきましょう、ね、このように激しく泣くヨハネ、そのヨハネに光が差すんです。5節読みましょう。5節を皆さんで3、はい。すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけません、ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き7つの封印を解くことができます。そうですね、ここにはっきりと記されています。長老の一人が言ったんですよ、泣いてはいけませんと、ご覧なさい、ユダから出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がですね、勝利した彼がその巻物を開くことができる、7つの封印を解くことができるんだという、これ素晴らしいグッドニュースですよね。このことは創世記のもうすでに49章9節から10節の言葉に予言されていることですね。皆さんで読みましょうか。前の方にあります。3、はい。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する、お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる、誰がこれを起こすことができようか、王権はユダを離れず、統治の背はその足の闇を離れることはない、ついには白が来て国の民は彼に従う。そうです、これが予言ですよね。王権はユダを離れずとあります。 投資者の杖はその足の間を離れることはない。まさにですね、このユダからその王権はなくなることはない。そしてまたですね、イザヤ書11章1節にはこうあります。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとありますよね。イザヤ書11章1節にはそうあります。どちらもユダヤの人たちやキリスト者の間ではよく知られている、まさにこれらはメシア予言であります。イエス様のことを指示している言葉です。ヨハネがですね、おそらく涙のね、本当に潤んだ目を拭ったんでしょう。そして見たんです。そうするときに6節、また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の7つの御霊であったと、そう記されています。まさにここで大事なこと、ほふられた姿で子羊が立っている。皆さんここですね、ぜひ覚えていただきたい、これキーワードです。このほふられた姿で子羊が立っているとは何でしょうか。この父なる神の御座と神が作られた被造物の代表としてと言われる4つの生き物である御使い、そして申し上げている贖われた人、24人の長老ですね、その真ん中に立っていたんですよ、ね、皆さんちょっともう一度見てください。ここに子羊と書いてますよね。これですね、子供の羊って書いてあるんですよ。で、実はですね、第3番では新約聖書は小さい羊って書いてます、ね、で第3番では旧約聖書全部に対しては子供の羊って書いて、そういうね、日本語表記は分けているんです。でもですね、この文脈を見ていくときに明らかにここでは命を捧げる、つまりほふられたとありますように、犠牲、生贄ということが意味的に強いですよね。で、日本語的にもですね、この犠牲とか生贄という意味合いが強いことを表すときに子羊と書くんですよ。だここではですね、もう第4番では全部が子羊になっていますね、子供の羊になっています。まさにここではですね、神の子、救い主であるゆえ小さい羊ではなく子なる羊で統一されているように、イエス様は国々の王であり、イエスラエルの王として来られたにもかかわらず、ほふられる子羊のように、このほふられた子羊とは神殿で人の罪を背負い、その身代わりとなって祭壇の上でほふられる、つまりほふられるというのは殺されるということですね。生贄のために殺されるということですよ。つまり神様に礼拝のために捧げるために命を奪うという行為をほふると言いますが、ほふられる子羊となってくださった。まさにイエス様は私たちの罪を背負い、鞭打たれ、引き裂かれ、十字架の上でむごいほどのたくさんの血を流して死なれ、その命を捧げてくださいました。それでイエス様はまさに子羊、しかもほふられた子羊と呼ばれたんです。このほふられた子羊となられることを、聖書には有名なイザヤ書53章にはですね、そのことが詳しく書いてますよね。罵られても罵り返さずと、ね、控えていく、まさに子羊のようにとあります。それが予言の言葉ですが、イエス様がまさにそのことを実行しくださったんです。そしてイエス様はですね、天の長老によってユダ族の獅子と五節にですね呼ばれていますが、獅子とは皆さんライオンのことですよね。でもその姿はほふられ傷ついた子羊なんですよ。獅子ライオンは百獣の王と呼ばれているように最も強いものを表します。まさにイエス様は全てのものの王であるからですね。と同時に動物の中で最も弱い子羊に例えられている、ライオンにして子羊なんですよ。これが聖書が教える私の救い主の姿なんです。つまりこの矛盾とも思える 例えでしか描けないお方、それが私たちの主イエス・キリスト様です。イエス様は神の御子であるのに人となられたわけです。人としてもダビデ王の子孫として本来なら王宮にお生まれになるはずなのに、家畜小屋で生まれた、会話を受けに寝かせられた、そしてエルサレムから遠く離れたガリラヤのナザレの村で大工の子として過ごされたんです。イエス様はあらゆる点でこの世では子羊のように小さく弱く、まさに子供となられ、ほふられた子羊となられたんです。私はどうでしょうか。そのことを今もう一度リアリティを持って思い描きたいんですね。そしてイエス様は今御座に座っておられる父なる神のすぐそばに来ておられます。天にいる者すべてがこの方に今注目しているわけです。栄光の姿でありながらも打たれた傷の跡が手足にあって、また脇腹が裂かれたその跡も残っているわけですよ。栄光の姿であるにもかかわらずですよ、皆さん、ちょっとこれ本当矛盾してますよね。栄光なのに傷だらけなんですよ。これがイエス様のお姿です。主が十字架上で示されたその愛は天においても永遠のその残り、私たちは永遠にその御業を褒めたたえていくものです。そしてですね、ここでこのほふられた子羊が立っているって書いてますよね、6節に。この立っているってことにも注目いただきたいんですね。イエス様は十字架、復活、天に昇られた昇天後、救いの御業を完成してくださって、今もイエス様は父なる神の右に座しておられるって私は聞いてますよね。使徒の働きで、すみません、使徒信条で、座しておられると私は告白をしています。そして私のために問いなし祈ってくださっていますが、ここでは立っておられたんですよ。ここにも意味があるわけです。御言葉を言いましょうか。詩篇110の1を読みましょう。3、はい。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよとありますね。これも詩篇110篇の一節のこの御言葉ですが、これも予言を指しています。父なる神様は御子イエス様に、世界がキリストのものとなり、サタンがキリストの足台となる時にはキリストは右の座から立たれるんだということです。今その行為が行われているんだということですよ。だからですね、本当にここでイエス様はサタンが今実行支配してますよね、今この地上において、ね、だから私は誘惑が頻繁にやってくるわけですよ、死の許可のもとで。でも今は実行支配はサタンが占めますが、その支配が終わるんです。そしてイエス様がそのサタンを足台として立つんです。そのことをここで表しているほふられた子羊が立っているのを見るんです。で、私はですね、そのことを見るんです、ね、なんという素晴らしい、これは約束ではないでしょうか。七つの角と七つの目を持っていたとあります。その目は全地に使わされた神の七つの御霊であった。ここで説明がありますよね。特に角というのはこれは権威とか支配する力を意味します。反キリストが後に十本の角と獣として現れますが、それは支配と権威を持っておられるイエス様のすり替えを行っている上ですね。でも正しい本当にキリストがすべを治めていかれるわけです。そして七つの目はここにある通り神の御霊です。すべてのことを知っておられることをこれは意味しています。全知全能です。そしてライオンでありほふられた子羊を、もう一度覚えましょう。ライオンでありほふられた子羊ですね。ライオンでありほふられた子羊、ライオンでありほふられた子羊ね、これは本当に申し上げたように矛盾しているような出来事ですが、神の目からはもはやそれは本当に神のご計画であり一番賢明なことだったんですね。ご自分の子イエス様を死に渡すことによって世界を自分の身元にあがなうこと、買い戻すことを、アダムとエバが神から離れる罪を犯した直後から創世記3章において、あの原福音において計画しておられたんです。イエス様の十字架は決してユダヤで宗教的なトラブルやローマ帝国の政治的な駆け引きによって起こった不幸な出来事ではないのです。十字架こそが父なる神の まあ本当に人間の思いをはるかに超えた、天が地よりも高いように神の思いをはるかに高いと言われる超ウルトラシーだったわけですね。キリストの十字架の死は人の罪を許し、人を罪から清める贖いの死、キリストの命という代価を払ってあなたを元の神の元へ本来の人間の在り方に戻すためだったんですよ。皆さん、この恵みをね、今朝もう一度覚えましょう。ただこういうふうにですね、私が聞くときにですね、ああそうか、じゃあイエス様を信じたらば、どんな苦しみもすぐに消えてなくなるか、やったー感謝と言いたいところですが、そうではないんですよね。すべてハッピーハッピーで自分を避けて誘惑はあの人に行くというものではないんですね。私たちはより誘惑は受けるわけですよ。申し上げますようにね、川の上流に向かって歩いているような泳いでいるものはもうだからですね、経験に生きようと思うのは迫害試練に遭うと言われている通りです。キリストのためにね、キリストと共に苦しみに預かるものとされたということですよ。だってイエス様に従えていくということは、イエス様が経験された苦しみも預かっていくんですね。ただですね、大事なことを、それはどんな苦しみも私たちをキリストの愛から、キリストから引き離すことはできないんです。これがすごいんですよ。ね。そして息一憂することなく確信を持って立ち続けて揺るがずに歩むことができるんです。御言葉により祈りにより励ましを兄弟姉妹いただいて、そして何も聖霊によって歩むことができるんだということですね。パウロはですね、キリストと栄光を共にするために苦難をも共にしているとローマ書8章17で言っていますが、まさにですね、私は栄光と共に苦しみも共にしているんだというものです。イエス様ご自身が苦難を経て栄光に入られたように、キリストに従う者もキリストと同じ足跡に踏み従っていくんです。ですからイエス・キリストを救い主で信じる者はキリストと共に苦しみ、自らを犠牲として捧げるんだと聖書は教えています。つまりライオンとほふられた子羊、両方を私たちも経験するということですね。ですからね、私たちはね、救いということをね、誤解しないでいたいと思うんですよ。最近ですね、欧米で聞くことが多いですが、多くの指導者たちはですね、霊的、欧米の教会は、フィールグッドということを追い求めていると言っています。つまり、良いように感じるということですね、フィールグッド。神は人を喜ばせてくれれば、キリストは人を安心させてくれれば、聖霊は人の気持ちを高揚させてくれれば、それでいいんだというね。そういう風潮があると、ね。聖書も自分にとって都合が良い部分だけをつまみ食いするようにして読んで、真理の全体を受け入れていないと警告しているんですね。イエス様が私たちの罪を許しくださるというメッセージは尊い福音です。しかしそれは単に在籍感から解放され、もう罪という嫌なものを考えなくていいんだよという心理学的なものではないのです、ね、フィールグッドだけを求めていくならば、ね、悔い改めることも罪の許しを願うことも清めを求めることも間違ったことになってしまうんですよ。罪を犯してもそれを痛みとして感じないで平気でいられることが救いではないのです。自分の罪と自分の無力を認め、それがほふられた子羊イエス様の血によって許され清められるんだということを信じて、それしかないんだということを信じて、主に信頼し主に従うこと、それが救いなんですよね。皆さん、そのことを覚えましょうね。私は罪を犯しますね。私たちは本当に神様の喜ばれることを求めながらも失敗をします。それでいいんです。それが歩む姿ですよ。でも大事なことは、そこと本当に逃げずに向き合って悔い改める術があることを感謝して神様に向かっていくんですよね。少し前に、大阪の刑務所から逃亡事件というのがあったのを覚えておりますでしょうか。自転車に乗ってですね、日本をですね、この逃げて49日後に捕まったというですね、そういう事件がありました。その彼が拘置所を逃げ出したのは彼にとって救いだったんでしょうか。違いますよね。絶えずこの恐れが付きまとった、 いつ捕まるかわからないという恐れの奴隷ですよ。私もそうですね。私も恐れの奴隷になることがあるかもしれません。そして彼にとって本当の救いは、罪の刑罰を受け入れ、償いをして、心を入れ替えて、正しい生活をすること以外にないんです。どこに行っても、世界の果てに行っても、罪は追ってくるんですね。だから救われるというのは、自分にとって嫌なものから逃げ出すことではないのです。自分の闇と希望のない状態から、光と希望へと歩み出すことに他なりません。それを本当の意味で与えてくださるのが、また本当の意味でその救いの道を与えてくださったのがイエス様です。私はどうでしょうか。そのことを覚えましょう。これが葬られた姿で子羊が立っているということです。私はですね、このことを本当に今日明確にまっすぐに見たいと思うんです。そして7節、こうあります。子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取ったとあります。巻物を受け取った、ね、このイエス様こそ世界の未来を切り開くお方、私将来を導く方なのであります。そして最後ですが、この子羊イエス様の賛美です。子羊イエス様の賛美です。8節から14節ですね。では8節9節読みましょうか。3、はい。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾号と甲に満ちた金の鉢を持っていた。甲は生徒たちの祈りであった。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です。あなたは葬られて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない。10節も、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのです。はい、ここにも素晴らしいですね、本当に真理が書いてあるんですよ。皆さん、ここにですね、あなたの血によって人々を神のためにあがない、この人々は誰ですか。あなたです。私たちですよ。このイエス様、子羊の血によってあがない出された、罪から解放された私たち、その私たちを王国とし祭司とされた。あなたを王とし祭司とした。つまりイエス様と共にこの王国をすべて治めると神様約束されてるんですよ。ちょっとこれイメージできにくいですが、神様がそう決められたんですよ。私はですね、もちろんここでひたすら神様に賛美を捧げます。それが前提の上で、そしてイエス様と共にこのイエス様が王とされるその国を治めていくんですよね。なんという素晴らしい恵みでしょうか。私はですね、このことをもう一度深く刻みたい。特に8節のこの盾ごとは賛美を表します。そしてこの祈りはありますように、このこうは祈りを指しますね。賛美と祈りが絶えない。地上の生徒たちが迫害の中で神を見上げて心合わせ祈っている祈りは、天に父なる神と子羊に届いているんです。古代の礼拝ではですね、実際にこう耐えて礼拝していました。その煙が高く昇っていくのを見て、信仰者たちは祈りは天に届くんだ、神は祈りに聞いてくださっているんだということを確信したのであります。そして私たちは今申し上げたような素晴らしい恵みの中に入れてくださっている。そしてですね、この11節に続くんですよ。また私は見た。そして見たと生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。ものすごい軍勢が、天の軍勢が、本当に共にですね、このイエス様をですね、ほんと褒めたたいて、そして今日の中心聖句を見ましょう。12節ですね。皆さんで3、はい。彼らは大声で言った。ほぶられた子羊は力と富と誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。アメン。皆さん、このところがですね、あの有名なヘンデルのメサイアのクライマックスのハレルヤコーラスですね。皆さん聞かれたことがあったらですね、ここ立ち上がるじゃないですか。で、ここなんですよ。 そして皆さんですね、これ一体どれだけの軍勢人々と賛美したのか、私興味があってちょっと数えてみたんですよ。どこ数えたかというですね、私の計算ですよ。今世界には3分の1の人がクリスチャンと言われますよね。まあ非常に単純で70億人の3分の1として、ちょっと20億と、少なく見ると20億にしますね。そしてですね、今までの間に地上で本当に救われて天に帰ったクリスチャンの数を、この、表す、紐、こう、出すのに、まあ地球年齢ね、アダムとエヴァが始めたら6000かけるとしたら、12兆なんです。12兆人いるということです。ちょっとわかりませんが、ものすごい数のない、この人々と一緒に私たちを礼拝して賛美するんですよ。皆さんですね、一人で賛美するよりも10人100人、ね、違うでしょ。本当に主の臨在感違うじゃないですか。それがですね、12兆人ぐらい少なくとも、どんなすごいんだと思いますよね。もう圧倒されて立てないと思うんですよ。そんな素晴らしい賛美を私たちは捧げるものとして招かれているんだということを知るときに、私は今抱えているいろんな課題や苦しみや試練、人によって違う性質のものがあるでしょう。でも私はそれを天の目から見ることができるようになっていくのではないでしょうか。礼拝とは天の窓を開くとも言われます。まさにですね、礼拝そのものが天の窓とも呼ばれます。キリストを信じる者たちには地上にいながら礼拝という窓を通して天を見ることが許されている。そして私たち地上の礼拝で歌うその賛美は天の賛美と溶け合って神の音に届いていくんです、ね、賛美はどんなに心にですね響くこの世の流行り歌と違うのは天国に届くんです。それが賛美です。神の元に届くんです。天の賛美と溶け合って私たちはこの天の礼拝を意識しながら神を礼拝することによって天から、つまり神の観点からこの世界を見て自分の人生を見て生活を見ることができるんですよ。皆さんどうでしょうか。そういう視点持っておられますか。そしてこの世界に対する神の計画や自分の人生に対する神の御心を知るようになっていくんです。例えば同じビルにいても1階の窓から見える風景と2階3階、さらに10数階、60階50階ね、アベノハルカスの上から見ると違いますよね。皆さんスカイツリーね、スカイタワー、スカイツリーでしょうか。見かけたことありますか。違うじゃないですか。地上ではいろいろねゴミゴミしても上から見たらね、本当に豆粒見えてものすごく心が大きくなりますよね。つまり毎週毎週の礼拝を下げるということはその天に近づいているということです。そして私たちは神の視点を持って見ることができるものとなっている。これが毎週毎週繰り返し下げ続けていく礼拝を捧げる意味です。そして私たちが受けている試練とか苦しみが本当に神の視点から見るときにそれをも神からのものだというふうに受け止めることができる心が育っていくんです。なんという幸いでしょうか。つまり神の時、神の目的、意味、計画があるカイロスの視点が備わり身につき、それらの事柄の神の意味を知り、そして前進していくものとなっていくんです。このように救われた者たちは子羊イエス様を崇め感謝するとともに子羊に倣って自らも神の祭物として差し出していく、キリストの福音を明かしし伝えるために自分の時間や能力を下げていくんです。思うようにいかないとき、喜びより失望の方が大きくなるときもあるでしょう。しかし聖書は涙を持って種をまく者は喜びの声を持って刈り取るとあります、ね、また126ですね。そして、もう一箇所ですね、詩篇126-5、よろしょうか。3、はい。善を行うのに踏みつかれてはならない、たゆまないでいると時が来て刈り取るようになる。ガラテヤ6-9ですね。ちょっとこれはですね訳がちょっと違いますが、つまりですね、本当に主の御心にかなうことを行うことに疲れてはならない、本当に主を見上げ人ともにそのことをしていくと必ずその恵みは刈り取るんだということです、ね、あなたがしたことは神に知られていて、そして神の時にそれが豊かに芽を出し実を結ぶんだということなんですよ。なんという素晴らしい恵みでしょうか。今日は9月11日ですね。11年前に アメリカのあの同時多発テロが起こった日です。皆さんも記憶にまだまだ新しいでしょう。あの世界貿易センタービルに旅客機が突っ込んだというそういう事件がテロがありました。その時にですね、本当にそのことを阻止した、ね、ユナイテッド航空の93便というのがあったんですね。その93便も同じようにワシントンに向かい、そしてテロを起こそうとしていた。合計44名が搭乗していた。その中で犯人は機長と副機長を喉をかき切って殺して、そして自分たちは操縦桿を握って、そしてまさにそこに突っ込んでいこうとしていた。で、多くの情報がですね、本当にこの家族やまたいろんなラジオからそれを持っている携帯電話に入ってきたんですね。あなた大丈夫っていうですね、そういう声、大丈夫じゃないと、今この飛行機は本当に普通の航路を離れて何か低空になって何か起こそうとしてる。でその時に状況を知った時に彼らは一つの計算をしたんですね。その操縦席に何とかですね行って、その企みを阻止しようと。でその中に一人の主にある兄弟がいた。普段日曜日教会学校の教師をしているトド・ビーマーという一人のクリスチャンの家族、子供もいる33歳の兄弟でした。彼らと共に何人かで本当に今からそのことをしていこうとするときに、そのずっと話していたその交換手のですね人と、何かひどいことはありますかと彼らは言ったんです。私と一緒に祈ってほしいと主の祈りを捧げて、そしてその後詩編23編を、ね、主は私の羊飼い、私は乏しいことがないと、そのことを告白しながらレッツロール、さあ行こうということでそこに飛び込んでいった。そしてそれが午前10時であって、その3分後にその木はその木曜物ではなくて、その大きなですね、その野原ですね、犠牲者をですね他に出すこともないそういうところに墜落していった。乗客全員が亡くなったわけですけども、そのことを通して多くの人々が救われたということが起こったんですよ。彼はなぜこんなことができないんでしょうか。私たちはこのことを聞くときに、私ならばどうするかといつも考えされます。でもその時になればわからないというのが正直かもしれませんが、でも彼が持っていた視点はまさにこの天上の賛美を下げる贖っていただいたものとされているんだと。そして彼にとってのその時の自分ではどうしようもないそういう状況の中にあって、彼がすべき一つの使命はやはりこの木を持って他の人を犠牲にしてはいけない、この悪の企みを阻止することだということを本当に示されて、中にいた何人かの兄弟姉妹クリスチャンとも協力してそのことをしたと。そしてこのことを通して、今そのトトピーマ基金ということが作られて、多くのテロに苦しむ人々の支援となっていたいるわけですね。そしてこのことを通して、もちろん彼が属した教会や彼が語っていたそのことを聞いていた子供たちが本当に生きた信仰、そしてイエス様にある生き方を本当にですね一つのモデルとして、多くの人々が本当に教会の、そういったリーダーやまたあるものは、牧師や宣教師になっていってるんです。私たちはどうでしょうか。私たちもこのような素晴らしい天上の賛美を捧げるものとして選ばれた民です。このことを覚えましょう。そして私たちは日常の中に埋没するんじゃなくて、この中に使わされている。だから視点はもっともっともっともっと神の視点を身につけていきたいんですよ。そしていろんなことを神の視点を持って見て受け取り祈るもの、そして前進するもの、そして周りを互いに励まし合っていくものとなっていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。本当に子羊イエス様、あなたは誇られた子羊です。あなたはサタンに打ち勝ったそのことを明確にされるためにそこに立っておられる方です。 そのことをヨハネは見させてもらいました。私たちもそのことを後に経験します。どうかそのことを明確に見据えて、その視点から今を見ることができますように、今を生きることができますように、どうか私たちの生きる目的、あなたを礼拝すること、あなたの素晴らしさをこの生き様をもって表すこと、この世界を健全に住み収めること、人々に与えた使命は違いますが、その使命を見出させてくださって、そのことを本当に行うものとならせてくださいと、祈りを新たにしていくものとならせてください。感謝いたします。祝福いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。応答の賛美をお捧げいたしましょう。新聖歌9番、力の主をもって主を賛美いたしましょう。